日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
おもれき548回。
548、
はい。今年はね、
何ですか、
お正月にですね、
正月、
うん、はい、お伊勢参りに行ったんですよ。
元旦に？
元日じゃないですけどね、うん、ちょっと避けて、正月明けにね、里帰りしたついでにね、伊勢神宮行ったんですけど、
うん、
まあ相変わらずにぎわってるのは想像通りなんですけど、
うん、
ふとね、その参拝客の風景を見ていると、
ほう、
外国人観光客がほとんどいない。
あ、そうですか、
うん、もうなんか9割以上日本人。でも、
ね、
東京や大阪、京都とか行くと外国人だらけじゃないですか。
あんまり行かないのかね、外国人伊勢神宮なんて。
伊勢神宮来ないんだって思っていました。
へ
え、うん、その京都の清水寺とか平安神宮とか、なんかいかにもってとこには、
いや、もう京都駅なんか行こうもんなら外国人ばっかりですよ。
ですよね、
うん、
これ思うと伊勢はいなかった。
まあせやな、初詣っていう習慣もないんでしょうな、う、彼らには。
来づらいのかな。
うーん、
あのほらあれもあるじゃない、ほら外国人の方はジャパンパスみたいな、 JR 乗り放題、全国 JR 乗り放題切符。
JR だよ、 JR 走ってんじゃん。
でも
三宮線で行けじゃん。
あれさあ、伊勢線は使えるの、あれ、伊勢鉄って。
伊勢線どうかな
ねえ。
あ、
それ思うと、
そんなことだけ
アクセス的に行きづらくない。そういうのかな、やっぱマニアックなのかな。
まあ、ね、背骨の部分からまあ確かにちょっと外れてはいるけど、
うん、関西なんて大阪なら京都なんか外国人観光客
まあね
だらけじゃないですか。じゃあ奈良にもたくさん外国人見ますけど、
うん、
それとは伊勢だってそんなに。
まあ東京からも、まあ関西からもまあちょっとあります
よな。あるからね、
うん、まあ、最初に伊勢神宮は行かんでしょうな。最初に初めて日本に来た人は多分行かないんじゃない。
そういうもん
ね。一周回ればまあね、ちょっと日本人の伝統行事に参加しようかなみたいな人。
まあ見たいところが、私たちからすると外国人の方こういう景色見たら喜ぶんじゃないかなっていう景色と、彼らが求めてる景色は違うものね。
でしょうね。
あれも行きたがるっていうね、あの渋谷のスクランブル交差点とか。
あ、そうなの、
うん、
へえ。
あれってこう日本人ってさ、
ああ
なんちゅうの、間を読んでさ、
ああ
人混みすり抜けたりできるじゃない、だいたいあれできないとかあるんだってね、外国の方。
へ、
まあ、確かにほら横並びで歩いてる外国人の方、こう気を察して、ああごめんなさいどきますねって気づくのかなり遅いよね。
まあまああの人たちはね、うん、確かにそうかもしれないですね。
で、あまりいないな、それから日本人うじゃうじゃおりましたよ。
日本人が増えたから薄まったのか、
日本人はね減り続けてますからね
全体はね
、うん、まあまあやっぱたまに疲れたけど、やっぱいかにも初詣するとちょっと楽しかったね。
ああ、うん、
散財しましたね。
ああそうですか、うん、散財
いらんもん買いまくって、
飲んで食って買って、
はいはい、試食もして、
試食
豚捨ても食べちゃいましたよ。
ああ、はい、牛丼から食ったんですか、すき焼き、
はいはいはい、
コロッケもあるな。
そうだね、あの豚捨ての 牛丼って黒いじゃないですか。
ああ、お醤油丼ね、結構濃い感じの色ですな。
僕家で作ってもらってた牛丼はあれなんですよ。あのタイプで、で都会に出て、田舎から都会に出てきて、はい、吉野家さんとかああいう牛丼チェーンとか行くと薄いじゃない、お色が。
まあ、ちょっとね、だしの効いた感じのこうしゃぶっとした感じですな。
いや僕はなんかあれ、うん、どっちかというとすき焼き丼みたいなさ、ね、ご飯にの
せるっていう、ね、
感じのものじゃなかったから、うん、牛丼チェーンのお味が、うん、あれ驚愕しましたね。
ちょっと甘めのね、うん、すき焼きって感じですよね。確かに関西じゃね、
はあ、ねちょっと奮発して行ってまいりましたかね、
ブダステね、
はい、うん、3月までは、あ3月、今月3月ですけどね、来週今週末かな、東京に行くの。今日3月10日なんで。
ああそうですか。じゃあもうこの回の次は
これ聞いてるこの土曜日はもう東京のイベントですよ。
だからもうイベントなんですね。
なのでそうよ、もう今週末よ。
へえ。
なのでちょっと東京さ行くからちょっと節約で小遣い貯めますよ。
突然なんでなまるわけ。
うん、行くよちゃんと。うん、お芋さんもちゃんと用意していくからね。
大丈夫、
新幹線で食べる。
新幹線乗り方とか練習した、ちゃんと。
まだ練習してない。
あじゃあね、うん、後でしましょうね。
はい、体育館でします、はい、さて、障害者と戦争というテーマのシリーズをやっております。
前回に引き続きですね、
はいはい、死体不自由者のね、はい、戦争時代の話をしてまいります、うん、参考にいたしますのは障害者たちの太平洋戦争、林正幸さんお書きになって、風媒社から出ております、
うん、
で、この戦前戦中の頃の障害のある方の話をします、はい、で、現在ではふさわしくない言葉遣いとか用語も、出てきます。なるべく現代のね、使っている言葉に置き換えて話すようにはしていますが、どうしても法律名とか制度的な場合は、その当時の言葉を、歴史的な
用語としては使いますけども、はい、
私たちに、
対話ございません、はい、
ので、ご了承の上お聞きください、
はい、
さあ昭和の初めにですね、東京にですね死体不自由児の学校、公明学校がね、
うん、
開校しまして、うん、昭和17年には公明国民学校に変わって、うん、名前が変わっております、うん、で、昭和7年開校当時は東京の麻布にありましたが、その後ですね世田谷の松原というところにね
移転しております。分校ができたというわけですね、
はい、うん、そして太平洋戦争が始まって、
うん、
いろいろと大変になってくるよという、
うん、
話を今日はしてまいります、
はい、
昭和17年にね国民学校とね名前変わったんですけども、
うん、
戦争が激しくなると学童疎開がね、
はい、
始まってきます、
うん、
まあ、学童疎開という言葉なんかはよくは聞いてる言葉なんですけれども、
はい、
まあちょっとね、どういうもんかなっていうのを先に紹介しますね。
学童疎開
についてね、はい、はい、政府はですね、空襲に備えて、縁故疎開、親戚等を頼って疎開させるのを進めてたんですけども、
うん、
これがなかなか都会はですね、なかなか進まなかったそうです。
うん、
で、学童疎開推進要
項、
促進、学童疎開促進要項を決定して、
うん、
国民学校初等科3年から6年生の集団疎開を実施することを決めました。
うん、
だから、法律で決めて、疎開させてる、
まあ、法ではないけど、うん、まあね、横ですか、
まあ政府からの指示みたいな、
まあ、そうですね、うん、で反共生って感じですね。
で対象になった市町村は、
うん、
市町村、市ですね、東京、川崎、横浜、横須賀、 名古屋、
うん、
大阪、尼崎、
うん、
神戸、門司、小倉など40万人が対象になったそうです。
うん、
まあなんか今風に言うと今の政令指定都市になっているような大都市系が大体、
うん、まあまあ空襲の標的でしょうか。まあ工業都市、うん。かまあ、軍関係が中心ですかね。
尼崎もなの、
うん、尼崎はほら阪神工業地帯の、まあ、真ん中ですから、まあ、あの辺はね、
工業地帯ですか。大阪と神戸の間だもんね。門司も、
まあ、北九州のね、これも工業地帯ですから。
門司あ、そう、うん、なんと40万人が対象。だから土田舎とかはこうじゃないんだね。
まあ、田舎はね、空襲は基本的にそれほど、うん、まあ、そうね、ね、ないですから、うんうん、
で、そっか。で、なかなかこう縁故疎開できなかったのはやっぱ頼りする親戚がいないような都会っ子が多かったんでしょ。
まあまあそうやね、地方、うん、なかなかね、住まないわね。やっぱりちっちゃい子供はやっぱり親戚とは言えたんですね、まあね、うん。
で3年生から6年生、3、4、5、6年、4学年、うん、小学校1、2年はまだやっぱ小さいから、
さすがにちょっと親から話すのはね、厳しいですよね。
そうなんだね、うん、だから1年生からってわけじゃなかったんだ ね、うん、まあまあ大きくなってから、
まあまあ一応自分のことぐらいは自分でできるようになってからということですかね。
なるほどね、
う
ん、はい。で、疎開はですね、この学童疎開は学校ごとで対象となった都道府県が、
うん、
疎開先の宿泊施設、
うん、
移動手段、引率教職員の体制、疎開先での教育内容などを決めました。なんで川崎だったら、川崎って神奈川県だっけ。
神奈川ですね。
神奈川県のどこそこ小学校はどこ、あそこに行ってください、
うん、
で探してきてくれるね。
まあ一応そうですね、疎開先は、うん、まあまあまあ、
なので同じとこに川崎の全小学生が行くわけじゃないんだもんね。
まあそうでしょうね、
どこそこ小学校は
って、
うん、で移動手段も、じゃ鉄道の手配とかもってことなんですか。
そうですね、もう戦中なんでね、なかなか列車自体がね、乗れないですからね。制限もあるし、一般のお客さんも多いですからね。そのための一応だから切符の割り当てとか手配も一応するということですね。
で、そういった経費とかは一部は国が負担してくれたっていう。そうなんですね。あの学童疎開、僕は戦争中の少年たちといえば、
うん、
藤子不二雄 A の漫画の少年時代が印象深いんですけど、
うん、
あれ主人公は縁故疎開で、うん、東京からで、別の子たちは彼、その主人公がいる村に集団で学童疎開してきた子たちも、
うん、
一場面ちょっとであるんですけど、
うん
うん、なんかやつれてたような子供たちとして描かれてましたけど、
食べ物はどこだって不足してますか、
ね、うん、で、この学童疎開から除外される子供たちもいたんですね、
うん、
で、まあ、衛生上集団生活には適さない子供は、まあ、学童疎開しなくていいですというふうになってたそうで、
うん、
どういう子かというと、結核の子、
結核
で重症トラホーム、トラホームって
目の病気ですね。
目なんだ、うん、あれなんちょっと
何、
ほら目が腫れちゃうの、
物もらい、
あ、物もらい、
いやじゃないですよ、
うん、あと回線、
回線は皮膚病ですね。
回線はね、すごいね、
うん、
無糖ハップだね。
無糖ハップって何？
あの硫黄のお風呂。
何それ？
そういう
回線に効くの？
で昔は言われてて。
無糖ハップって何？
いや、そういう
お薬？
お温泉の素。
へえ。
で、だから
聞いたことない。
嘘。もう今売ってないのかな？
ケイリサンシティだけじゃない？
いや、 違いますよ。
こういう商標名ってこと？
無党派、うん、無党派って
ひらがなカタカナで書くの？
知らない。無党派無党派って言って
た。へ
ー、無党派製造中止出てくる。
へ
ー、うん、カタカナで無糖ハップ入浴剤。
へ、うん、知らない。
あ、そうですか。硫化水素発生するなんか製造中止だって、
うん
うん、なんかちょっと自殺に使う人もいるみたい。
あ、
うん、なんてね、あの回線も非常にかゆいですから ね、
ですよね。
まあこういうこれ どれもちょっと伝染病感染
人に移っちゃうんでね、うん、集団生活だと
伝感染力が濃厚な疾病の方はダメです、
うん、
あと喘息、
はい、
転換、
うん、
夜尿症、
夜尿症、
はい、あと他人の介護を要する肢体不自由児、
うん、
性格異常、
うん、
要休業、要観察者など集団生活並びに作業に適さない疾病及び異常、
うん、
まあ今ふに言うと知的に障害とか精神に疾患のある方の類かなと、
まあそうですね、
思います、うん、夜尿症もダメなんだね。
おしっこね、おねしょ、
うん、おねしょね、いじめられちゃうね、
うん
うん、はい、こういう子はねダメだよ、あの学童疎開しなくていいよというふうに、うん、なっていました。で、でこれ普通のね当時は国民学校、尋常小学校、国民学校はこのように対応してたんですが、
うん、
肢体不自由児の学校である、公明学校はですね、
うん、
なかなかこの疎開の対象にならなかったんですね、
うん、
はい、まあ一般の国民学校とともに、あと視覚障害、聴覚障害の子が行く、
うん、
もう学校、老学校ね、そちらもね疎開始まってるんだって。
うん、
うん、であと前も紹介しましたが、視覚や聴覚に障害のある人は戦時動員されてね、
うん、
活躍された方たちもいらっしゃいましたね、
うん、
で、世田谷区、この改名後学校になった世田谷区は長野県や新潟県に疎開することが決まって、順次こう疎開に行っちゃったそうなんですが、
うん、
世田谷区東京市からは、公明学校に疎開しよっかっていう声はかからなかったそうです、
うん、
でこの当時の校長先生が松本康平さんなんですが、
うん、
松本校長が、世田谷区や東京都に問い合わせをするんですけど、問題が大きすぎて、手に負えない、公明学校のための予算はない、一般の学童疎開の方が忙しくってそっちに手が回らない、
うん、
こういうこと言われたそうです。あとね、日頃世田谷区役所の言うことを素直に聞いてないから、こういう時にお返しが返ってくるんだよという嫌味なんかも言われちゃうわけです ね、
うう、
今まではいやこの子たちのためにとかで、こう、あ、こういうこともしてくれ、ああいうこともしてくれって、まあ、言うのが仕事だからね、
うん、
だけどこういう時にねってこう、まあ、よくあるパターンですわね、
うん、
はい。で昭和19年秋になると東京への空襲っていうのが本格的に始まってきます、
うん、
昭和20年の2月には100機を超す B-29 が東京を襲来してくるように、東京大空襲もいっぱい来る前からも、
あ、まあまあ各地でね、うん、東京大空襲はね、あのいわゆる下町の高等地域に一番被害が出たやつです、うん、それ以外にも何度もね
来てるんだよね、うん、まあ、ともかくですね、公明学校の肢体不自由児は学童疎開できないんですよ、
うん、
なので現地疎開することにしました。
お、
世田谷区の校舎ね、
うん、
を疎開場所にさせてください、うん、これはね、東京都の許可もらいました、
うん、
で、 麻布に分校ありましたね、
はい、
そこは、はい、停止しました、
うんうんうん、
でこの戦争時代の世田谷ってまだかなり田舎だったんですか。
まあまあまあまあまだね、
全然
都市化してない地域ですね。
なのでここに、まあ、学校に疎開生活することにしました。でグラウンドにね、全校生徒が収容できる防空壕を作りました、
うんうん、
これがね昭和19年の11月のことでした。でその防空壕の中にベッド式の長い椅子を並べて、
うん、
なんで寝たきり状態のね、うんうん、車椅子の人とかね、対応できるようにしました、
うん、
で、で職員ね、先生たちは国民服、国民帽、
うん、
巻きキャハン、
巻きキャハン、
足ぐるぐる巻くやつですね、
ゲートルってやつですね、うん、
の着たまんま過ごしてた。夜も、
うん
ね、朝も昼も夜もこの学校で、
うん、
この格好でもう眠ってたそうです。で59人の子供が泊まり込みで、
うん、
で52人の子が疎開、あ、違う通学で、
通学で
111人の子が通学泊まり込みで生活してたそうです。
うん、
で昭和20年の3月9日から10日に東京大空襲、
そうですね、
来ますね。でもうどんどん東京焼かれてってるので、
うん、
まあ世田谷当時田舎でしたが、世田谷も安全ではないな、これ以上とどまるのは危険だと思って、校長先生、松本校長は東京都や世田谷区を頼らず、
うん、
自ら疎開先を見つけに行くことにしました、
うん、
でいろいろつてを伝って紹介されたのが長野県千曲市、現在の千曲市の上山田温泉、
上山田温泉
を紹介されました。この上山田温泉には当時15の旅館があって、1200人の学童疎開の子供たちを受け入れてたそうです。温泉街、子供だらけなんだね。
うん、
でそれ以外に少尉軍人のための陸軍療養所もあって、もう満杯、
うん、
温泉街、温泉地は満杯状態だったんです。でそういうとこにも頼みに行くけど断られますよね、
うん、
だけどこう義祭神、
義教神、
義教神か、
うん、
義教神がある、村長さん、若林正春さんが個人でこの人もホテル持ってたんだね、
うん、
ホテルでここにも疎開してた子供たち別のとこにね疎開しちゃって、
はあはあ、
空きが出たんだって、
うん、
そこでそこを貸してもらえることになりました。これ学童疎開って、
うん、
さらに違うとこに疎開するっていうのもあるんだね。
ねえ、ちょっと、まあ、いろんなケースがある
でしょうな。どういう事情かまでちょっと今回わからないんですけど、で長野県千曲市神山田温泉に疎開決まります、
うん、
が疎開するには移動しないといけませんので、
うん、
鉄道乗らないといけないじゃない、
うん、
でこういわゆる車椅子の人たちが汽車に乗るわけじゃない、
うん、
どう、千曲市ってどの辺になるの、今だったらどうやって行くの、
新越線かな、
じゃあ今だ新幹線、
新幹線でしょうね、
うん、でね、移動するお金も出してもらえないからさ、
うん
うん、どうするの、許可ももらわないといけないからっていうので、役場にはね、本土決戦の場合死体不自由時は足手まといになる、なりますよ、この児童たちがいなければ、それだけ戦力は増強できるはずです、軍は当然引っ越しに手を貸すべきだよねって、
うん、
もう子供たちの悪口をね、言って、もうこれは本当に本意じゃないんだよ、校長先生からすると、
うん、
でももう許可を下りるためにこういうことを言って、要請を認めてもらいました、
はい、
で昭和20年5月15日に児童50人と教職員付き添い父母 の合計148人で長野へ疎開します、
うん、
5月15日に疎開で世田谷から長野に行ったんですが、
はい、
5月25日から5月26日に世田谷や麻布は空襲に遭います。でこの学校があったところも焼けちゃいました。
うん、
だからこれもっともたもとしてたら本当にダメだったんですね。だからこれ松本校長偉い。
うん、
さあこの神山田温泉でこう疎開生活しますが、どんな生活してたかと言いますと、ホテルの大部屋で勉強食事寝泊まりをして、温泉を利用して治療も行ったそうです。
うん、
で滞在費は国からの補助金が支給されてましたが、やっぱ普通のこの補助金と一緒なので、
うん、
やっぱさらにいろんなことって考えると足りないわけですね。
余計にお金がいろいろかかりますよね。
は
い、
そのため足りない分は保護者や卒業生からの寄付でやりくりして賄ったそうです。
うん、
で8月になったら終戦を迎えます。はい、で学童疎開はですね、終戦後ね、昭和21年3月までにほとんどの子は親元に帰ってたそうです。
はい、
でも公明学校の子供たち、死体不自由児たちは学校なくなっちゃったじゃない。
うん、
で東京なんか丸焼けじゃない。
そうですね。
なので帰れないし、
うん、
で学校もね燃えちゃったんだけど、
うん、
再建のめども立ってなかったそうです、昭和21年3月の時点で。で、このまんまもう廃校にしちゃえばっていう可能性もあったそうです。
うん、
でともかく帰れないので、
はい、
教職員たちは議論を重ねて、この温泉地でまだしばらく疎開してることにしました。
うん
うん、でほとんどの子もね、疎開した死体不自由児の子たちも、帰らずここにとどまったそうです。
うん、
で結局でも疎開は終わっちゃうのね、終了しちゃうんですけど、これは国の補助金が打ち切られたため、
うん、
今までは国の保証 で、
まあ
です
ね、国家の事業として進めてましたから、うん、国がお金出してたけど、
もう戦争終わったしね。
そうよね、疎開という制度自体がなくなっちゃったから補助金はないと。
うんうん、なんだけど帰れないじゃないこの子たち。うん、なので食費学費のやるくりが大変になりますので、どうすんねんっていうので、校長先生は文部省に掛け合って、
うん、
暫定的な必要性を訴えて、まあ、別の、まあ、学童疎開の費用じゃなく別の名目で補助金出るようにしてもらったそうです。
うん、
で昭和24年に世田谷に新校舎ができて、公明学校の学童疎開も終わるんです。
うん、
なので一番遅い学童疎開終わったのが一番遅い、
ね。うん、
昭和24年だよ、だいぶ経ってる。
24年はすごいね。うん、
で帰郷するのも国に戻るのも一番遅い、子供たちの中ではっていうので、こう戦争
最後の学童疎開か。
この公明学校今もあります。
あ、そうなんですか。うん、
今特別支援学校でね、
同じ名前で、
はい、
へ、
確かそうだったと思います。
うん、
なのでこう本当にこう戦争の時、こういう障害のある子供たちをどうやって守っていくかって、自分のことでこう精一杯な時に、
ね、まあそうですね、
健
常者でさえも大変な時期ですから、うん、どうしてもねそういう人って後回しにされちゃいますよね。
この本当にね、これずっと本ね読んでて、この空襲間一髪の時はなんか本当ほっとしたというか、よかったってこう思いながらね。
まあ、やっぱ教員とかね、そのやっぱ校長先生の熱意っていうのはすごいよね。
ねえ、うん、だから本当この今でこそさ、こう バリアフリーっていうのが進んで、
そうですね、
いろいろ配慮されていますけど、
合理的配慮とかね、最近学校とかでもそうですよね。
戦前はそういうことは考えない、
まあ、全くない時代ですかね。
時代にその上山田温泉で生活するのだってかなり大変だったでしょうにね。
ね、単なる仕事以上のやっぱり情熱っていうか熱意がないとできないよね、こんなこと。もちろんね、ご本人も一番大変でしょうけど、うん、
ね、先生ってすごいね。
ね、
はい、今回はね、ちょっとこう死体不自由のね方の戦争、これ公明、まあ、学校自体昔そんなにいっぱいあったわけじゃないからね、疎開できなかった人たちの苦労話とかもいろいろとあるんでしょうけど、なかなかね記録が残ってないんだよね。
ね、今までのその目とか耳が聞こえない人とかっていうのはね、何らかの形でこうね、手とか足があればやっぱりいろんな仕事したりとかね、軍需工場なんかでも働いてましたけど、手足がないとか、まあ、不自由だとね。
そうなんだよ、あのちょっと障害のある方向けの就職セミナーとか、あの就職フェアみたいなのってあるんですよ。で、あ、君うちで働かないって声かけてくれる人と、全然声かからない人って、いろいろちょっとその障害のタイプにもあるんですけど、
はいはいはい、
こう死体不自由者の中でも、あの君も朝からでも来てほしいなって言われる人、全然声かけらぬ人のなんかね、ちょっと差があるなって思ったことがあるんだけど、そのね、あ、この人すぐ声かけられる声かけられないの中の一つが手に麻痺があるかないかね。で、現代だと手に多少麻痺があっても、パソコンをつき使いこなせる人だと
作
用高いね。
確かにそうだよね。
そこでやっぱ問われちゃうのが本当はダメなんだと考えてもらいたいんだけど、
まあ、もちろんね、
生産性なんだよね。
そりゃそうでしょう。
1時間にどれだけものを作れるかみたいなので、
そうやね、やっぱ手足っていうのはね、やっぱそういう意味ではすごい大事な、ね、難しい問題
で、そこでね、こっちはダメなんだけど、会社そこのシビアなとこ見ると、あ、切ないな、難しいなってこう思うこともね、まあね、あります。はい。あとね、もう一テーマあるんで、またちょっと間を置いて、
戦争と障害者シリーズね、
うん、はい。もう一テーマあるので、またちょっと間を置いて、後日したいと思います、はい。ではね、お便り紹介してまいります。
手紙と、
はい。和則さんからいただきました。
和則、はい。はい、
おもれきの皆様こんにちは。最近まとまって長時間聞くシチュエーションが多くなり、おもれき最新作だとすぐ聞き終えてしまうため、過去配信から遡って拝聴しているうちに逆に最新の配信を聞き逃すようになってしまいました、500回のお祝いメッセージもタイミングを一時遅れずすみません、といただいておりますね。さて、このメッセージを書き込んでいる時点、23年の12月の末ですが、23年の大河ドラマどうする家康が、無事に最終回を迎えたタイミングで、前年の主役北条義時役の小栗旬さんの友情出演に世間が沸いていましたが、個人的にはナレーションを務められていた寺島しのぶさんが春日局役で出演されていたことに思わずにやりとしてしまいました、おもれき第158回妄想大河三大将軍家光で、まさに春日局役としてケリーさんが寺島しのぶさんをキャスティングされていましたね。時代を先取りしすぎた感性、お見事です。配信される頃には大河も光る君へが放送されていると思いますが、いつか持統天皇が放送されることも10年越しで楽しみにしています、といただきました。
はい、
妄想大河三大将軍家光の春日の局役は、
そうやったね、
寺島忍だったんだっけ、ごめんなさい、
覚えてない、
覚えてないし、当時の資料ももうない、ね、
2016年9月18日オンエアですね。
ね、 ね。久しくね妄想大河もしてませんけどね、
うん、
まあでもあの口調とかあのどうする家康さん見てたら、あ、なるほどね、確かにお服だからあんなナレーションになるんだとはちょっと思いましたけどね。
まあまあ最初の頃からそういう噂は出てましたけどね、まあまあわざわざ神君神の君と言ってましたから、まあその辺じゃねえのって話は出てましたけど
ね、うん、ね。あとね他の妄想大河もね実現すると持統天皇とか本当に来るかもしれないね、この風潮だと。
まあまあそんな平安時代が来ましたからな、
ちょっと話題としてさらに一番古いのはあの平将門の
今まではね
風と雲と虹とでしたっけ、
雲と、ああ、まさか、ああ、清盛じゃなくて、
平将門が一番古くて、はいはいはい、その次に古いのが今の光る君へなんですよね、平
将門。将門だからそうか、摂関政治よりちょっと後ないか。
なので、僕、持統天皇は、大化の改新から、大法律令まで、で、こう、ポイントポイントの場面は再現できるので、こう、いいなって思うのと、であとは前思ってるのは後見天皇かなって。
あ
そうするとあの長屋の大きみの辺あたりから大仏開眼でしょ、で江三好勝の乱道教までさ行くと大体奈良時代網羅できるじゃん。
ねえ難しいよな古代はな。
所得大使は難しいと思うけど、
なんかあったよね単発のドラマで
所得大使ありましたよ、もっくんがやってた、ね、あれであの系統であれ所得大使でしょ、大化の改新でしょ、あと大仏開眼でしょ、で当て類
あ、うん、あったな、
うん、その辺はやってるんですよ、桓武天皇とか出てたのとか、スペシャルドラマだね。だから全部1年にせずさ、ほら坂の上の雲みたいにさ、要は大河ドラマ的には 20話ぐらいとかで終わるようなものとかだったらできるんじゃない。
まあそれ前からねおっしゃってましたよね、
うん、確かに1年はね見るけど、もう覚えてる、どうする家康で岡崎体育出てたの覚えてる。
あれでしょ、鳥スネ夫
もんでしょ。すっかり忘れちゃってるじゃん、最終回の頃とか。
いいじゃないですか、まあ、一応、爪痕だけは残したんだから、
う
ん、
他にも初期の頃の一発しか出てないようなとも覚えてないもんね、難しいね、こう長いのってね見れ、まあ、あとは脚本の力もあるだろうしね、
ね、やっぱその男女の関係とかがなかなか古代はな難しい問題があるよね、今の感覚とちょっと。
そうですね、
今回でもどうするんでしょうね、あの火山天皇とかなんだっけね、女官を強姦するとかそんなシーンとかどうするんでしょうな、
まあでも絵
とかどうやって描くのかな。
そうだね、その辺はね過去のおもれきでも
やりましたけどね、
やりましたけどね、まあ、そこどう綺麗美しく ねするんでしょうかね、
ま
あ、モザイクかけるかもしれないけ
ど、それはすごいねそれができれば NHK も大したもんだけど
はい、続いてですね和則さんからいただきました。
はい、和則、
はい、無事に500回記念冊子受け取りました、ありがとうございます。エピソードリストは本当に便利ですね、初めて拝聴した武田24章の回が206回だと改めて確認することができました。中井貴一の大河ドラマ武田信玄にハマって以来戦国では武田好きになったので、ぜひ深く学びたいと思って聞いてみた配信でしたが、この回はお二人とも聞いたことある？いやー知らんなと全く盛り上がらない掛け合いで、正直なんじゃこりゃと思ったのが第一印象でした。その後別の話題では絶妙の掛け合いを 聞かせていただけたり、別の時代だと博識ぶりを発揮されていたりで印象がガラリと変わり、以来楽しく聞き続けております。未だに戦国時代の話題になると最初の配信を懐かしく思い出してしまいます。全く関係ありませんが、ケリーさんが番組を畳まれる際に、今日はここまでにしましょうかと言われるために、大河ドラマ武田信玄の若尾綾子さんのナレーション、今宵はここまでにいたしとうござりまするとも思い出され、いつもニヤニヤしてしまいます。2024年の大河ドラマは平安時代ですね。私は全く疎い時代ですので、この番組で勉強させていただきながら大河も1年間視聴することを楽しみにしています。今後ともお体に気をつけられて楽しい配信を続けてくださいといただきました。
はい、
武田24章ね、
まあひどい回でしたな。
失敗作ですね、これね、ほんとね、難しくってさ、これぐらいネタ用意しときゃ、あとは、相方が持って喋ってくれるだろうって思って、こう、
怖
用意して、盛り上がりすぎてさ、一回で収まらないときもあるし、
逆パターンもあるんだ。
うん、で、に武田24さん見事にお互いの期待を、あれここまでこれぐらい知ってんじゃないの、お前調べてんだろみたいな、こっちもちゃんと調べてないよみたいな、そんなような感じの。
しかしも和則さんはそれを聞いて、もう一回聞いてやろうとよく思ったね。 あれでもう逃げていった人とかいっぱいいるんじゃない、
まあまあ、多分それってさ、他の方もさ、この大テーマ見て興味あって
ですよね、
じゃあこれやってのはね、あると思いますよ、ね、まあね、私たちのいいとこはね、ちゃんとコンスタントにね、毎週ちゃんとやっているのは一つ、
はあ、
不定期にもならず、
まあね、そこはまあ、
かといって回数も増やさず、
まあ、唯一の誇れる点かもしれませんな。
だからよその番組さんとか、こう前は隔週でやってたのが、
波がね、
結構やっぱり、うん、今週3回ぐらい配信してると大丈夫なのかなとか、自分一人でやってるだけだったらいいけど、メンバーとやってたら、それ合わせるの大変でしょうにとか思うんで、私たち何もペース乱さず、
そうですね、
日程調整はいろいろね、難儀しますけど、
なんとかここまでやってきましたね、
う
ん、
っていうのはね、はい、長続きするポッドキャスト配信を長く続けるコツかなと、
唯一の、はい、ね、
誇れるところですね。何も賞も取れず無冠のまま、
無冠の帝王ですか、はい、我々
無冠のまま10年以上やっております。
はい、
はい、ではね、今日はここまでにいたしましょう。はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細は各エピソードの説明をご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは X のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 X はひらがなでおもれきと検索してください。ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら、
さようなら。